Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no
Oshaberi Brunch. Minasan, konnichiwa.
Hello.
Doyoubi, o hiru mae no hitotoki, nani shite mashita ka? Kyou mo Oshaberi Brunch no jikan ga yatte kimashita.これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニアです。
さあ7月も第3週の週末です。
そうですね、すごいですね、はい。
まあ、小中学校だと23とか24ぐらいからそろそろ夏休みかなという感じはしますが、はい、
そうですね、うん、新潟大学だともうちょっとですね、そうですね、7月末もうちょっと上級テストと8月第1週までに、うん、バリバリでやってます。
そうですか、はい、夏休み入る前に人頑張りしてから夏休みですね。
あ、そうですね、はい。
でもそうするとちょっと長いお休みが取れるのかな。
少しまあ授業ない時期ですから、それはまあそのやっと論文書けるとかそういうんですよね。
まあその長い夏休みもだらだら過ごしてもいいけども、やっぱりちょっとほっとしたいなというところもありますが。
ありますね。
夏休み何したいでしょうか。
私は海で泳ぎたいですね、まず。
ま
はい、
あと
自転車に乗りたいし、あとはあんまりボートしたいですね。
あー、ボートね、大事ですよね。
スケジュールがない日が欲しい。
そう、貴重ですよね、
はい、
朝そのアラームをかけないで起きれるっていうね。
そうです、そうです、それがいいです。
ちょっと夏休み前のその、はい、まあ、日頃の週末もそうですけど、はい、やっぱり休みの特権ですよね。
そうですよね、うん。
まあ、でもその中ビアガーデンもそろそろ ね、
そうですね、
まあ、スタートしてるところも結構ありまして、
はい、行きたいですね、はい。
まあ、今年の夏は暑そうなので
ね、
ね、ビアガーデンも
うまそう、
かなうまそうですよ、
ね、食べたいです、飲みたいですね、はい。
まあ、皆さん夏休みもね、そろそろいろんなプランを立てる時期ではないかと思いますが、
うん、そうですね、
はい。じゃあ今日の1曲目いきましょう。アンニャと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日の1曲目はどうでした？
そうですね、ケミカルブラザーズ、私すごい好きなんですけど、うん、なんかそのテクノ系ですよね、
はいはいはい、
なんかリズムがちょっと機械的に作るというか、なんか、はい、バンドが立ってやるんじゃなくて、うんうん、機械を使うというテーマで選んでみたんですけど、はい、繰り返しも繰り返しもあるわけだから、うん、まあダンスにいいんですけど、
はいはいはい。
まあ、今日のテーマはその生活のオンとオフということもあって、はい、やっぱり今現代は機械、まあ、AI ではないんですけど、うん、その機械が多いというか、うん、そういうよく使いますよね、うん、みんなが。
そうですよね、うん。まあ、本当に1日24時間と、ね、決められている時間ではあるんだけど、その長さって人それぞれ違うと思うので、
そうなんですよね、
感覚的な、ね、
そうですね、
ものが、
はい、
長く感じる時もあるけど、うん、こんなに早く1日が終わってしまった、
そういうのもありますね、ね。私たち毎回ブランチの時にあれ今日はもう7月21日ですよっていう話もするので、
ね、
時間の経つのは分からないですね、本当に。
早いなと思いますけどね。
でも感覚はそれぞれ違いますから面白いですよね。
そう思いますね、
はい。
さあその中、先日、なんと大事なものを壊してしまった、
はい、そうなんです。私実は初めてスマホ の、 ディスプレイを壊したんですね、
はい。
まあ、要するにスパイダーウェブ現象起こしてしまい、
そういうこと、落とした、
落とした、
落としましたか、
はい、落としてコンクリの研究室のコンクリの上に頭下で落とし、
はい、
初めてです。もう本当にスパイダーウェブになってまして、
要するにその、まあ、ガラスがこう粉々になるような状態、
粉々
ですかね、
はい、我々、
はい、
これはまた不思議なことに、またスマホだと下になんか使うボタンがあるんですけど、うん、そのホームボタンを押しても、まあ、ちゃんとみんななるんですよね。
あー、そっか、動くんだ、
動くんですよ。そうだけど使えないんですよね。だからさすがに買い替えも検討したところ、やっぱりちょっと、そのディスプレイを直していただき、
はい、
レンタルもできますよって言われたんですが、うん、まあ、1週間スマホなしで過ごしてみようかと思いました。
それはすごいことですよ、
はい、
1週間ですよ、
1週間です、丸ごと1週間スマホなしで、
はい、
それは大したことないかと、
はい、
後で分かっていくんですけども、
はい、
最初はどれほどスマホを使ってるのかってものすごく分かりますね。まず連絡業務ですよね、はい、今度は時間の見る、
はい、
で今度は目覚まし統計、
はい、
音楽デバイス、
はい、
でカメラ、
はい、
そうですね、あと私は、まあ、あのニュースたくさん見るんですけど、うんうん、ドイツのニュース、うん、ラジオ聞く、うん、イギリスのニュース、日本のニュース、うん、NHK などなどなど、うん、たくさんの使ってるんですけど、うん、あの多分1日どれほど使ってるんでしょうか、うん、
はいはい、
といきなりすごい裸になった感じがあって、まあ、
そうですよね、それだけの内容ね、
うん、分からない時にまず携帯見てみようか、うん、みたいになるわけですよね、頭使わないわけなんですね、はあ、だからもうそもそも自分の携帯番号さえ覚えてない私ですので
そうですか、
まあ、携帯に入ってますからね、でも、はいはい、あのそれも分かりません、
はい、
でもう不安で不安でだけども、はい、あの慣れるうちにいろんな楽しさが覚えてきましたけど、
はい、
はい、それはまずあのそうですね、その最初は不安だったのはすごく新鮮だったのは、うん、あの普通の電話使ったんですよねだからあの研究室でもちゃんと電話機械がありまして、はい、でその、 あの同僚とかそのスタッフさんとかには、はい、まあ、あの電話かけるとか、はい、あの普通になんかあの予約とかいろいろやるじゃないですか、はい、それは普通にあその普通の電話をかけるということで、はい、やってたんですけど、それはすごく新鮮に感じてましたね。あとはちょっとあの不安のところになると、
はい、
うん、車とか乗ったりすると、まあ、スマホあるから迷子にならないし、うん、まあ、GPS を使えばいいわけだから、うん、あの、あとはまあ何かあったらなんか、うん、あの携帯で連絡できますか、どこでも連絡できますので、うん、あれ携帯ないんだよ、何かあったらどうしようっていう、うん、なんか不安がちょっとあったんですけど、普通は何もないんですから、うん、あの別にその不安っていらない不安なんだよね。
まあそうですよね、
だってあの、うん、ちゃんとあの高速だったらちゃんとその呼べる電話もあるし、はい、あと万が一だったら誰か頼んで、はい、携帯貸してくれませんか、お金払うからっていう、うん、もうありだし、
はい、
そういうふうに昔ちょっと一昔スマホ前に、まあ、はいはい、携帯電話の前にの時代では、うん、あの普通にやってたわけですよね。
そうですよね、まあ、はい、振り返れば本当ちょっと前、うん、スマホを持ってない、もしくは携帯電話を持ってない時代ってあったじゃないですか、はいはい、
あったあった、
もうだから人と待ち合わせをするにも、どこどこに何時にねって、はいはいはい、待ち合わせしましたよね。
しますよ。
でもし相手が遅れてきても、スマホ持ってないんだから待つしかないじゃないですか、
そうなんです、
1時間くらいとか待ちましたよね。
待ちましたよ、ね、私も待ったことありますもん、だって
今だったらどうなんだろうって本当思いますよ ね、
もういられしますもんね、
うん、
そうなんですよ、だから実はそういうあの連絡業務といいますか、なんかあのいろんな SNS とか使ってますよね、うん、だから LINE なら WhatsApp ならいろいろ使うんですけど、うん、あの連絡気楽に連絡して気楽に返事しないとダメだっていう、うん、その返事しなくていい、誰にも連絡しなくていい時期、うん、
はいはい、
あの時間というのはものすごい自由に感じました私。
そう、逆に
逆に、
う
ん、だからあのそんなにこまめに連絡しなくても、うん、物事が運べるんですねって、うん、ものすごい自由な解放感を覚えまして、
はい、
で本も何冊読んで、この1週間でどれほど私の時間がスマホに費やされてるのかってよく分かりましたね、
うん、そうですよね、まあ、なければないで、なんとかなるのかなと、
なります、絶対なりますね、
思いますけどね、
はい、
でも私アンニャに LINE 送っても既読にならないし、どうしたかなっていう心配はね、はい、
なってしまうんです逆にね、
でもほらこうだよって聞けば、そうだったんだっていうことになりますし ね、
はい、
それこそその以前の話もありましたけど、うん、さっきの待ち合わせも含めて、うん、以前は手紙はがきを書いて、はいはい、相手に着くかな着いたかなっていうその時間を楽しむことって私あったと思うんですよ。
そうですよね、
今はメールでピッと送っちゃうと、まあ、既読も含めて、はいはい、あもう読んだんだ、その待つ時間の楽しみが減ったなっていうことは感じます ね、
あですね、あのメールもその LINE もそうなんだと思うんですけど、そのなんか書くの早いですよね、うん、だから手紙とかはがきを書くと座ってペンを持って何書くか考えて、
はい、
相手の気持ちも考えて、これで早い人でも10分かかると思うんですよ ね、
そうですよね、
5分とか、まあ、駐車場をもう出さないといかないし、なんて古いことを話してるんだろうって若い人たち思ってるかもしれないけど、こういうあの時間の気持ちの重みっていうのもすごくあって、うんうん、あのもう私もうちょっとスマホな戻ってこなかったら、うん、手紙書き出した可能性ありますね。
そうですか、
ずっと前からちょっと気になってて、実は私留学した時に、はい、これは今80年代末ですかね、うん、であの毎週母が手紙くれました。であの書いた手紙切って貼って、はい、私もそれに返事しました、はい、だからその1週間かかる手紙、うんうん、 が、もうちゃんと座ってその自分の要素を書き留めて、相手に送るっていうのはすごくいいなと思って、
そうですよね、
はあ、
その時間が届くまでの時間が相手を思いやる気持ちというか、 そうですよね、その感じがするんですよね、
ついたかなってなんか、うん、だから最終的に決まらなくてもいつ着くのかってわからないままでも全然いられるわけですよね、
だ
不安にも何もなりませんし、まあ時間はかかるからねっていうのもあって、面白いですねと思って、
面白いですね、
なんか発見いっぱいあったんですね、
そうですね、
はい、
で実際私自身もほら、もうよく海外とかに旅行に行くと、その以前は Wi-Fi の、その対応ができてないところが結構あったじゃないですか、そうするともう使えないんだ、イコール持ってってもしょうがない、外に持ってってもしょうがない、でバッグなんか入れっぱなしってよくあったんですけど、それはそれでなんとかなるんだなと、
なりますね、
逆に言ったら旅先には持っていかない方が自由になるかなっていうところはありますよね、
ありますね、
どうしても日本からメールが来ると返信しなきゃいけないと思っちゃうんですよね、それがない分、それの方がのんびりできるかなっていうところもありますね、
だからオフラインの意識してオフラインも大事かもしれないですね、と思いますね、
実際ね壊してみて持ってない期間があったからこそ、逆にいいところもいっぱいあった、
そうなんですね、私意外と天気予報よく気にしてて、自転車乗れるかどうかってすごく気になってるので、 あと海入れるかどうか、
あ、そうですね、
すごくいろいろ考えて、はい、結構天気予報意外とスマホで使ってましたねって気がついて、天気はどうやって分かるんだっていう、なんか、まあラジオ聞いたりテレビ見たりすればいいんだろうけど、なんかね、手元にすぐ分からないっていうのをちょっと不便だったなと思いましたぐらいですけど、でも基本的にはいらないなと思いましたね、
そうですか、
そうです、はい、便利は便利だけどなくてもやっていけますねと思いました、私、はい、
まあ、そうですね、はい、でも1ヶ月だったらどうかな、
1ヶ月でももっといらなくなると思いますね、多分もう普通になるからなくて、なくてなると思います、
なんかでもこう連絡取りたいときに公衆電話を探したりとかね、
そういう
のもやっぱり大変なのかなとも思っちゃうとね、
まあ、コンピューターからEメールでそれでもいけるし、
そうですね、いろんな作戦はあるような気がします、
ありますよ、
はい、まあ、便利なものほどにね、
はい、
そこに縛られすぎないように
し
なきゃダメですね、
はい、プラスマイナスもう両方ありますもんね、
いい経験しましたね、
そうですね、
はい、じゃあ続いて2曲目いきましょう、はい、アンナと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
ショーンガボイス。
Did you know that?
アハ。さあ今日のメインディッシュは？
はい、今日のメインディッシュは、まあ私アンナがその前スマホを壊して1週間スマホなしで過ごしたことがあるんですけど、
はい、
でそれを考えるとやっぱり多少自分の観察したら最初の不安具合はなんか依存症っぽいですねって思いました。ということでスマホないと生きられないっていうことを、はい、あり得るんですかねっていう、ことをちょっと調べてみたらやっぱりありました。
ありますよね。私自身もそうありますもん。
そうだからその今までは WHO がビデオゲームとかそのコンピューターゲームとかに依存症なってる、まあこれはやめられないっていう、ことをちゃんと病気として心理病としてはもう、認識してるんですよ、でスマートフォン依存症はそういうふうにならないんです、まだ。
あ、そうなんですか、
はい、だからまだデバイスは新しいこともそうなんですけど、やっぱりいろんな調査があって調べてみると、皆さん思う以上に依存症が成長してるんじゃないかなという気があります、まず2005年にオーストラリアのある心理学の人たちが、モバイルフォンプロブレムユーススケールというのを考え出したんですけど、これは携帯の使用のスケールがあるんですけど、はい、携帯を問題になる使用スケールなんですね、でということを考えて大体の調査がこれは2005年からも10年あるんですけど、それをいろんなチェックがあって、そこでそこまでチェック入れるとあなたのスマートフォンの使い方が問題あるよということを分かる、数字で分かることなんですね、例えばもうスマホを使ってもいくらでも使っても飽きないとか、スマホを電源オフにするのはもうできないとか、そうすると、その最終的、まあ、いろんな、クエスチョニアがあるんですけど、そこで数字出るのはほとんどが、例えばイギリスの1000人以上の、生徒たちを、インタビューしたところは、もう10人、 10人のうちの1人が依存症的にスマホを使っていると、うん、いうことを分かりました。またスペインもそうだったんですけど、16歳から65歳までに自分のスマートフォンのもう依存症的に、あるいは依存症に近い、まあ、スマホなしで生きられないっていうような病的な使い方してるんじゃないかということが出てきたわけですね。で実はですね、そのたくさん のスタディが最近出たのは、その不安とか憂鬱とか、それはもうそのスマホの使いすぎによってもうその傾向が強くなるんじゃないかということを分かってきたわけなんですね。でこれはそういうものが、例えば麻薬とかアルコールとか、はい、そういう時の依存と同じようなことになそういう恐れが、まあ、憂鬱になるとか、その不安恐怖症とかそういうことになることは、スマホでもあるんです。だから軽く言ったらスマホに依存症じゃないかなって自分って思ったら、調べたら結構深刻なことだってよく分かりました。でそこでそうですね、だから WHO もこれからどうしましょうということを考えてて、やっぱりスマホの使い方をみんなに教えないといかないとか、そうですね、だからその依存に近いような使い方をすることはそうですね、ちょっと意識した方がいいかもしれないですね。なんかあえて1週間1日同時ではちょっと流行ってるんですけど、1週間のうち7日間のうちに1日だけオフライン、完全にオフラインで過ごすとか、それも友達とかに Facebook かなんかで宣言して、これからオフラインです、勘弁ねっていう、そこもできますし、だからそういう自分でそれなりに管理すれば、いいんじゃないかなと思うんですよね。
まあ、自分が管理したいですよね。
そうなんですよね。まず、はい。
まずそういうところです
よね。本当にそうだと思いますね。
そうですね。
で、スマホはまあ便利になった話だっていうこともあったんですけど、やっぱりちょっと怖いところもあるし、あとやっぱり GPS によってどこに滞在するか、サテライト経由で誰でも自分のコントロールできることも、いかがなものかなっていう、ちょっと心配ですよね。そのビッグデータとか、まあビッグ企業はその自分たちのデータ、プライバシーのデータをどう扱っているのかってもわからないし、結構ブラックホールだし、だからちょっと何にも分かってないんだよねっていうのも結構あって、ただスマホなくても生きられるなっていう、ちょっと面白いなって今回思ってたんですね。
そうですね、面白いデータだと思います。
はい、
じゃあ最後に今日のお出かけいきましょう。
はいはい、今日のお出かけはまだ始まったところなんですね。
そうなんですよ、実はね、水辺アウトドアラウンジ安らぎ亭、はい、今年で3回目になります。2016年から始まってます。安らぎ亭のメインは右岸なんですけれども、はい、まあ、左岸の方にもありますが、はいはい、いろんなお店が出ていまして、はい、ここではそのバーベキューの道具を持っていかなくてもバーベキューができたり、
いいね、便利便利、
あとハワイのね味が楽しめたり、
はい、
あと海鮮系なものがあったりということで、バーベキューを楽しみながら帰りにラーメンを食べて帰るとかね。
あ、いいですね、いろんなあるんですね。
そうそうそう、いろんなね、それこそ日本だけではなくていろんな国の、はい、屋台といいましょうか。
そうですね、
そういうものがあるので楽しめると思いますよ。
これはナイトマーケットな感じですよね。夜ですか？
昼もやってるところもありますけど、基本10時、まあ、9時、10時ぐらいまでやってます。もうお店によってはちょっと違うところもあるんですけ ど、
ね、
それこそ新潟の夏って短いじゃないですか。あっという間に過ぎていくので、はい、ちょっとこういうね、その川べり、
はい、
ここで遊ぶのもいいんではないかなと思います。
そうですね、川だとちょっとだけいつも風が吹きますよね。
そうなんですよ、ベタベタしないというか、川風ってとってもいいなと思いますし、その雨が降った時のためのテントもあるし、ね、
はいはい、
スノーピークさんが提供してくれてリスナーがとっても座り心地がいいですし ね、夜はとってもまた涼しい川風が吹いてくるので、
いいですね。バーベキューゾーンとかビアガーデンゾーンとかアウトドアゾーンとか、いろんなファミリーゾーンとかテイクアウトゾーンとかキッチンカーゾーンとか、いろんなあって面白いですね。
そうなんですよ、お子さん遊ばせながらね、お父さんお母さんは脇で飲んでるみたいな光景もありましたし、芝生のところで、ね、遊べるので、
なるほどね、
とっても昼間もいいし、また夜は夜でそのカップルとかあとグループで楽しめる時間じゃないかなと思いますので、
いいですね、
こちらですね、もうすでに始まっておりまして、10月の14日まで楽しめます。
結構遅くまでやりますね、嬉しいですね、
はい、ぜひお出かけになってみてください、
はい、アンナとジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日は生活のオンオフということで、本当にね オフにしたいなと思うんだけれどもなかなかできない、うん、
できないこともありますね、うん、はい。
でもやっぱりねオンにしなければいけない時もあるわけで、
もちろんです、もちろんです、うん、なんでスマホのすごい上手い使い方というとラジオに使うことなんですよ ね、うん、ね、はい、実はしたラジオチャット の新開展開ということでサイマルラジオ始まりますということがあって、要するにラジオを持たなくてもラジオをリアルタイムで聞けるということなんですね、うん、その使い方は、一番分かりやすいのは多分、コンピューターとかタブレットとかスマホの場合はホームページの、今すぐ聞くというところに、ラジオチャットホームページに行ってもらって今すぐ聞くというところをクリックします、QR コードも使えますけど多分一番早いのはその今すぐ聞くところを、クリックしてそのままで聞けます。要するに水ビーリングでも聞けますし、うん、いろんなところで聞けますので、
そういうことです
よね。そうなんです。だからラジオ持たなくても、うん、近いところにいなくても日本全国で聞けるようになってますので結構楽しめると思います。
ライブで聞けますからね、はい、ちなみに土曜日は
土曜日はもちろん11時半の、おしゃべりブランチで、はい、再放送は月曜日の1時半にぜひ試してみてください、はい、
ぜひ聞いてみてください。ということで来週はどんな話が飛び出すのかまたこの時間をお楽しみに。お相手はシハリーナと
アニアでした。
それではまた来週まで、バイバイ。